平成24年度、行政書士試験問題。択一式、五子択一。法令と、問題1。判例に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。1。判例は、一般的見解によれば、英米法系の国では、後の事件に対して法的な拘束力を有する法源とされてきたが、大陸法系の国では法源とされてこなかった。2。英米法系の国では、判決のうち、結論を導く上で必要な部分を主文、括弧、例章、デジデンダイ。他の部分を、判決理由と呼び、後者には判例法としての拘束力を認めない。3。判例という語は、講義では過去の再判例を広く指す意味でも用いられ、この意味での判例に含まれる一般的切字が、時として後の判決や立法に大きな影響を与えることがある。4。下級審が最高裁判所の判決に反する判決を下した場合、最高裁判所は申し立てに対して上告審として事件を受理することができる。5。最高裁判所が、法令の解釈適用に関して、自らの過去の判例を変更する際には、大法廷を開く必要がある。問題2。次に掲げる条文は、いずれも、みなす、の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては、みなす、ではなく、推定するの文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。1。未成年が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。民法753条。2。移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に継続していたものとみなす。民事訴訟法22条3項。3。文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、申請に成立した公文書とみなす。民事訴訟法228条2項。4。事故の財産であっても、他人が占有し、または公務所の命令により他人が監修するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。刑法242条。試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。行政書士法4条の7第3項、一部省略。問題3。内閣の責任について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。1。日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ、責任を負うのであり、参議院に対しては、責任を負っていない。2。日本国憲法は内閣の連帯責任を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の責任を負わせることは認めていない。3。明治憲法では、君主に対する内閣の連帯責任のみが規定されており、衆議院に対する責任は想定されていなかった。4。内閣の責任の取り方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で、総辞職が必要的に要求されることはない。5。大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる責任は政治責任であって協議の法的責任ではない。問題4。次の記述のうち、憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。1。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。2。両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。3。両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。4。国務大臣は、議員で行った演説、討論または評決について、院外で責任を問われない。5。国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を取ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。問題5。日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1。内閣は、災害救助と緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって、財政上必要な支出をすることができる。2。内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け、決議を経なければならない。3。国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。4。予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて、予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。5。すべて公出の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。問題6。次の文章は、ある最高裁判所判決において、国籍取得の際の取り扱いの区域が憲法14条に違反するか否かにつき、審査するにあたっての基本的考え方を示した部分である。次の記述のうち、この文章から読み取れない内容を述べているものはどれか。憲法10条は、日本国民たる要件は、法律でこれを定めると規定し、これを受けて、国際法は、日本国の特捜に関する要件を規定している。憲法10条の規定は、国籍は国家の構成員としての資格であり、国籍の特捜に関する要件を定めるにあたっては、それぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的及び経済的環境等、種々の要因を考慮する必要があることから、これをどのように定めるかについて、立法府の裁量判断に委ねる趣旨のものであると解される。しかしながら、このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が、合理的理由のない差別的取り扱いとなるときは、憲法14条1項違反の問題を生ずることは言うまでもない。すなわち、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、なおそのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない場合、または、その具体的な区別と上記の立法目的との間に合理的関連性が認められない場合には、当該区別は、合理的な理由のない差別として、同項に違反すると解されることになる。日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻により着出したる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為にかかる事柄である。したがって、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である。1。立法が不合理な差別を行っていないかどうかは、立法目的の合理性、立法目的と取り扱いの区別との合理的関連性という2点から判断される。2。 憲法が国際法制の内容を立法者の裁量判断に委ねていることに鑑みれば、この裁量権を考慮してもなお、区別の合理性が認められない場合に憲法違反の問題が生じる。3. 憲法の基礎にある個人主義と民主主義の理念に照らせば、人種差別など個人の尊厳が問題になる場合や、選挙権や表現の自由が問題になる場合には、厳格な審査が要求される。4. 本件で取り扱いの区別の対象となる国籍が社会生活の様々な側面に強い影響を与える重要な法的地位である以上、区別の合理性を判断する際には慎重な検討が必要となる。5. 取り扱いの区別が、本人の意思や努力によって、左右できない事項に基づいて人を不利益に扱うものである以上、区別の合理性を判断する際には慎重な検討が必要となる。問題7。労働組合の活動に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。1. 組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。2. 労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面を持ち、組合員の政治的思想、見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動と見ることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。3.国民全体の奉仕者である公務員の葬儀行為を禁止すること自体は、憲法に違反しないが、葬儀行為を煽る行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い葬儀行為に対し、葬儀行為に通常随伴しない対応で行われる場合に限られる。4. 公務員の葬儀行為は禁止されているが、政治的目的のために行われる葬儀行為は、表現の自由としての側面も有するので、これを規制することは許されない。5. 人事院勧告は公務員の葬儀行為禁止の代償措置であるから、勧告に従った給与改定が行われないような場合には、それに抗議して葬儀行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない。問題8。行政法における信頼保護に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。1. 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、審議公平の原則により一度なされた当該決定を変更できない。2. 公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し、給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、審議誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。3. 課税処分において審議則の法律の適用により、当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分にかかる課税を免れしめて、納税者の信頼を保護しなければ正義に反すると言えるような特別な事情が存する場合に限られる。課税庁が課税上の取り扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置を取らなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている、正当な理由があると認められる場合についての判断において考慮の対象とならない。5. 従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び審議誠実の原則に照らし、違法である。問題9。行政契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。1. 行政契約でも、その内容が国民に義務化したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される。2. 地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、司法上、当然に無効となるものではない。3. 地方公共団体が、ゴミ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ゴミ焼却場の操業によって重大な損害が生ずる恐れがある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、公告訴訟としての差し止めの訴えを提起することができる。4. 地方公共団体の長が、指名競争入札の際に行う入札参加者の指名にあたって、法令の趣旨に反して域内の業者のみを指名する運用方針のもとに、当該運用方針に該当しないことのみを理由に、継続して入札に参加してきた業者を指名競争入札に参加させない判断をしたとしても、その判断は、裁量権の逸脱、乱用に分当たらず、違法ではない。地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差し止めを求める訴訟は、法律上の訴訟に該当せず、不適法である。問題10。次の文章の空欄、あ、から、お、に当てはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。許認可等の法効果について、法律で規定された事項以外の内容が付加されることがある。行政法学上、これを、不可という。不可とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された重たる意思表示であると説明されている。不可のうち、条件とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生、あ、事実に可から占める不可である。条件成就により効果が発生する、い、条件と、効果が消滅する、う、条件とに区別される。許認可等を行うに際し、法令により課される義務とは別に作為義務または不作為義務を課すことがあるが、これは、負担と呼ばれ、不可の一種であるとされている。条件と負担との相違は、おのおのの不可に違反した場合の行政処分の効力への影響にあるとされている。すなわち、ある行政行為に付された不可を条件と見ると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が、え、ことになる。一方、負担と見ると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が、お、ことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であるという意見もある。1. あ、不確実な、い、停止、う、解除、え、及ばない、お、及ぶ。2. あ、確実な、い、停止、う、 解除、え、及ばない、を、及ぶ。3、あ、確実な、い、解除、う、停止、え、及ぶ、を、及ばない。4、あ、不確実な、い、解除、う、停止、え、及ばない、を、及ぶ。5、あ、不確実な、い、停止、う、解除、え、及ぶ、を、及ばない。問題11。廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続きについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続きに関する特別の定めはない。1。申請に対する処分の手続きに関し、当該都道府県の行政手続き条例に行政手続き法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の、知事による処理については、行政手続き法が適用される。2。国の法律である廃棄物処理法の適用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、宗務大臣が設定することとなる。3。申請に対する処分の審査基準は、行政手続き法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。4。一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。5。提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。問題12。行政手続き法における意見公募手続きに関する定めについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。意見公募手続きの対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。2。意見公募手続きにおける意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。3。意見公募手続きを実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。4。意見公募手続きを実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。5。意見公募手続きを実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続きを実施しなければならない。問題13。行政手続きに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。1。行政手続きは刑事手続きとその性質において、おのずから差異があることから、常に必ず、行政処分の相手方等に、事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続きを設けることを必要とするものではない。2。公害健康被害保障法に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続きの遅延による不安感や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。3。一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会、当時の認定判断を左右するに足りる資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取り消し事由とはならない。4. 国税反則取締法上、収税管理が反則権利者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税反則取締法上の質問手続きは憲法に違反しない。教育委員会の秘密会でなされた免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。問題14。行政不服審査法に基づく不服申し立てに関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。1。行政不服申し立てにおいては、行政処分の取り消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。2。行政不服審査法は、不服申し立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申し立てをすることができない処分を列挙してはいない。3。行政処分について審査請求の申し立て的確を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申し立て的確を有しない。4。憲法による適正手続きの保障の趣旨は、不服申し立ての審理手続きにも及ぶので、その手続きにおいても、口頭弁論主義が原則とされている。5。審査請求の採決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。問題15。行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1。審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。2。処分についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該処分の取り消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。3。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対し速やかに申請に対する何らかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。4。不作為について異議申し立てがなされた場合、不作為庁は、当該異議申し立てが不適法でない限り、不作為の違法を確認する決定を行うか、異議申し立てを棄却する決定を行う。5。事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。問題16。処分取り消し訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1。取り消し訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。取り消し判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。3. 執行停止について、取り消し訴訟においては執行不停止原則が取られているが、無効確認訴訟においては執行停止原則が取られている。 4. 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。5. 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。問題17。行政事件訴訟法9条2項は、平成16年改正において、取消訴訟の原告適格に関して新設された次のような規定である。次の文章の空欄、あ、から、え、に入る語句の組み合わせとして正しいものはどれか。裁判所は、処分または裁決の、あ、について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するにあたっては、当該処分または裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の、い、並びに当該処分において考慮されるべき、う、を考慮するものとする。この場合において、当該法令の、い、を考慮するにあたっては、当該法令と、え、を共通にする関係法令があるときはその、い、をも参酌するものとし、当該、う、を考慮するにあたっては、当該処分または裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる、う、並びにこれが害される対応及び程度をも勘案するものとする。1。あ、相手方、い、趣旨及び目的、う、公共の福祉、え、目的。2。あ、相手方以外のもの、い、目的とする公益、う、利益の内容及び性質、え、趣旨。3。あ、相手方、い、目的とする公益、う、相手方の利益、え、目的。4。あ、相手方以外のもの、い、趣旨及び目的、う、利益の内容及び性質、え、目的。5。あ、相手方以外のもの、い、目的とする公益、う、公共の福祉、え、趣旨。問題18。行政事件訴訟法3条2項の、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為、以下、行政処分というに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。1。医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。2。地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。3。都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。4。旧関税定律法の規定に基づき税関庁が行う、輸入金製品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある旨の通知は、行政処分に該当しない。5。地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。問題19。以下の文章は、国家賠償法2条1項に言及した最高裁判所判決の一節である。次の記述のうち、この判決の内容と明らかに矛盾するものはどれか。国家賠償法2条1項の映像物の設置または管理の瑕疵とは、映像物が有すべき安全性を欠いている状態を言うのであるが、そこに言う安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、一人当該映像物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生じしめる危険性がある場合のみならず、その映像物が共用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、映像物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該映像物の利用の対応及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいては、その施設に危害を生じしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生じしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて、右映像物の設置、管理には瑕疵があるという妨げず、したがって、右映像物の設置、管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者または第三者に対して現実に危害を生じしめたときは、それが右設置、管理者の予測し得ない自由によるものでない限り、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。1. 映像物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが映像物の設置、管理者の予測し得ない自由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。2. 国家賠償法2条1項の映像物の設置または管理の瑕疵には、映像物を構成する物的施設自体に物理的、外形的な欠陥がある場合も含まれる。3. 映像物の利用により危害を生じしめる危険性があり、映像物の設置、管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者または第三者への損害の発生がなければ国家賠償法2条1項の責任は認められない。4. 映像物の共用によって利用者に対して危害が生じた場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には、同項の責任が生じる余地はない。5. 映像物の利用により危害を生じしめる危険性があり、映像物がそのような利用に供されている場合には、映像物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の映像物の設置または、管理の瑕疵があるということができる。問題20。国家賠償制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。1。国家賠償法4条に定める、民法の規定には失火責任法も含まれるが、消防署職員の消火活動上の失火による国家賠償責任については、消防署職員が消火活動の専門家であることから、失火責任法の適用はない。2。国家賠償法1条1項に言う、公権力の行使には、公立学校における教師の教育活動が含まれるが、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視、指導は、公権力の行使には当たらない。3。税務署長の下、所得税の構成処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合、当該構成処分は直ちに国家賠償法1条1項に言う、違法があったとの評価を受ける。4. 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が事故を起こして第三者に損害を与えた場合、損害の直接の原因が逃走車両の運転手にあるとしても、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得る。5. 同一行政主体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程で、他人に損害が生じた場合、被害者が国家賠償を請求するためには、損害の直接の原因となった公務員の違法行為を特定する必要がある。問題21。国と A 氏との間の紛争に関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、正しいものはどれか。1。 A 市長は、自治事務に関する国の関与に不服があるときは、地方裁判所に対し、当該関与を行った国の行政庁を被告として、その取り消しを求める抗告訴訟を提起することができる。2. A 市の法定住宅事務に関する国の関与が違法であると認めるときは、国地方係争処理委員会は、当該関与を行った国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示した上で、必要な措置を講ずべきことを勧告することになる。3. 国の所有地内にある A 市の物件の撤去を国が求める場合、担当大臣は、A 市長に対して地方自治法所定の国の関与としての、代執行の手続きを取ることになる。4. A 市情報公開条例に基づき、A 市長が国の建築物の建築確認文書について公開する旨の決定をした場合、当該決定について不服を有する国が、この決定に対して取り消し訴訟を提起しても、当該訴訟は法律上の訴訟に該当しないとして、却下されることになる。5. A 市に対する国の補助金交付の決定について、それが少額であるとして A 市が不服を持っている場合、A 市が救済を求める際の訴訟上の手段としては、地方自治法に基幹訴訟が法定されている。問題22。地方自治法及びその内容に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならない。地方自治法は、その目的として、地方公共団体の健全な発達を保障することを挙げている。地方自治法は、地方自治の本旨の内容につき、それが、住民自治と、団体自治とを意味すると規定している。地方自治法には、地方財政法や地方公務員法等に優先して適用されるとの規定があり、地方自治の基本法としての位置づけが明確にされている。現行の地方自治法は、第二次世界初め戦前の、旧地方自治法を抜本的に改正して制定されたものである。問題23。地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1. 議会の権限に属する権威な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。2. 議会において長の不信任の議決がなされた場合には、長は議会を解散することができる。3. 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、長は議場に出席しなければならない。4. 議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための、是正措置を取ることができる。議会の議決が、収入または支出に関し、執行することができないものがあると認めるときは、長は再議に付さなければならない。問題24。X は、A 川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者である Y 県知事に対して、河川法に基づく土地の占用許可を申請した。この占用許可についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。1. この占用許可は、行政法学上の許可であるから、X の申請に許可を与えるか否かについて、Y 県知事には、裁量の余地は認められない。2. 申請が拒否された場合、X は、不許可処分の取り消し訴訟と占用許可の義務付け訴訟を併合提起して争うべきであり、取り消し訴訟のみを単独で提起することは許されない。3. Y 県知事は、占用を許可するに際して、行政手続き法上、同時に理由を提示しなければならず、これが不十分な許可は、違法として取り消される。4. X が所定の占用料を支払わない場合、Y 県知事は、行政代執行法の定めによる代執行によって、その支払いを強制することができる。5. Y 県知事は、河川改修工事などのやむを得ない理由があれば、許可を撤回できるが、こうした場合でも、X に損失が生ずれば、通常生ずべき損失を保証しなければならない。問題25。X は、消費者庁長官に対して、同庁が実施した A 社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A 社の競争上の地位を害するため、同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。1. X は、不開示決定に対して、内閣府に置かれた情報公開、個人情報保護審査会に対して審査請求をすることができるが、これを経ることなく訴訟を提起することもできる。2. X は、消費者庁長官を被告として、文書の開示を求める義務付け訴訟を提起することができる。3. X は、仮の救済として、文書の開示を求める仮の義務付けを申し立てることができるが、これには、不開示決定の執行停止の申し立てを併合して申し立てなければならない。4. X が提起した訴訟について、A 社は自己の利益を守るために訴訟参加を求めることができるが、裁判所が職権で参加させることもできる。5. X は、不開示決定を争う訴訟の手続きにおいて、裁判所に対して、当該文書を消費者庁長官より提出させて裁判所が見分することを求めることができる。問題26。行政裁量に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。1. 建築主事は、一定の建築物に関する建築確認の申請について、周辺の土地利用や、交通等の現状及び将来の見通しを総合的に考慮した上で、建築主事に委ねられた都市計画上の合理的な裁量に基づいて、確認済み証を交付するか否かを判断する。2. 法務大臣は、本邦に在留する外国人から、再入国の許可申請があったときは、我が国の国益を保持し、出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国と我が国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上で、法務大臣に委ねられた、出入国管理上の合理的な裁量に基づいて、その拒否を判断する。3. 公務員に対して懲戒処分を行う権限を有する者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、対応、結果、影響等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分型の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮した上で、懲戒権者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、そして処分を行う場合にいかなる種類、程度を選ぶかを判断する。行政財産の管理者は、当該財産の目的外使用許可について、許可申請にかかる使用の日時、場所、目的、対応、使用者の範囲、使用の必要性の程度、 許可をするにあたっての支障または許可をした場合の弊害もしくは、影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など、許可をしないことによる申請者側の不都合または、影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮した上で、行政財産管理者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、許可を行うかどうかを判断する。公立高等専門学校の校長は、学習態度や試験成績に関する評価などを総合的に考慮し、校長に委ねられた教育上の合理的な裁量に基づいて、必修科目を履修しない学生に対し減給留置処分または、退学処分を行うかどうかを判断する。問題27。権利能力、制限行為能力及び意思能力に関する次の記述のうち、民法及び判例に照らし、妥当なものはどれか。1。胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、胎児はすでに生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。失踪の宣告を受けた者は、死亡した者とみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ、失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取り消し前になされた行為はすべて効力を生じない。3. 成年後見人は、正当な自由があるときは、成年非後見人の許諾を得て、その任務を辞することができるが、正当な自由がないときでも、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。4. 成年非後見人の法律行為について、成年後見人は、これを取り消し、または追認することができるが、成年非後見人は、自利弁識能力を欠く状況にあるため、後見開始の審判が取り消されない限り、これを取り消し、または追認することはできない。5. 後見開始の審判を受ける前の法律行為については、制限行為能力を理由として当該法律行為を取り消すことはできないが、その者が当該法律行為の時に意思能力を有しない時は、意思能力の不存在を立証して、当該法律行為の無効を主張することができる。問題28。代理人と死者の違いに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。1. 代理人は本人のために法律行為を行うものであるから、代理人としての地位は、法律に基づくもののほかは、必ず委任契約によらなければならないが、死者は本人の完了した意思決定を相手方に伝達するものであるから、死者の地位は、雇用契約、請負契約など多様な契約に基づく。2. 代理人は、本人のために法律行為を行うものであるから、代理権の授与の時に意思能力及び行為能力を有することが必要であるのに対し、死者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するものであるから、その選任の時に意思能力及び行為能力を有することは必要ではない。3. 代理人は本人のために自ら法律行為を行うのであるから、代理行為の瑕疵は、代理人について決するが、死者は本人の行う法律行為を完成させるために、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するに過ぎないから、当該意思表示の瑕疵は、本人について決する。4. 代理人は、与えられた権限の範囲で本人のために、法律行為を行うのであるから、権限を逸脱して法律行為を行った場合には、それが有効となる余地はないのに対し、死者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するのであるから、本人の真意と異なる意思を伝達した場合であっても、その意思表示が無効となる余地はない。5. 代理人は、法律または本人の意思に基づいて、本人のために法律行為を行うものであるから、本人に無断で栄え代理人を選任することは認められないのに対し、死者は、ひとえに本人の完了した意思決定を相手方に伝達するに過ぎないから、本人に無断で別の者を死者に選任することも認められる。問題29。高土地を所有する A は、高土地に隣接する B 所有の土地を通行している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。1. 高土地が土地に囲まれて公道に通じていない場合、A が B に対して異常地通行権を主張するためには、A は高土地の所有権の登記を具備していなければならない。高土地と大津土地は、もともと一筆の土地であったが、分筆によって他の土地に囲まれて公道に通じていない高土地が生じ、これにより、A が大津土地に対する無償の異常地通行権を有するに至った場合において、その後に大津土地が C に売却されたとしても、A は当然に C に対して、この通行権を主張することができる。3. A が B との間の賃貸借契約に基づいて、大津土地を通行している場合において、その後に高土地が C に売却されたときは、これにより C も当然に大津土地を通行することができる。4. A は、少なくともに10年にわたって、事故のためにする意思を持って、平穏、かつ、公然と土地の一部を通行していれば、A 自らが通路を開設していなくても、お土地上に通行地域権を自行取得することができる。5. A が地域権に基づいて、お土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後に C が通路の存在を認識しながら、または認識可能であるにもかかわらず認識しないで、B からお土地を承継取得したときは、C は背信的悪意者に当たるので、A の地域権設定登記がなされていなくても、A は C に対して、通行地域権を主張することができる。問題30。譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。1. 不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に、目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや、残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲り受け人が背信的悪意者に当たるときであっても異ならない。2. 集合不動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して、占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件組の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。3. 集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき、通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は、目的物の所有権を承継取得することはできない。4. 集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲り渡し人から債務者に対して、確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件組の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。問題31。A は高土地について、その売主 B との間で売買契約を締結したが、高土地には権利等に瑕疵があった。 この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。1、公土地の全部の所有権が C に属していたことを知りながら、B がこれを A に売却した場合において、B が C からその所有権を取得して、A に移転することができないときは、公土地の全部の所有権が C に属していたことについて、善意の A は、その事実を知ったときから1年以内に限り、B に対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。2、公土地の全部の所有権が C に属していたことを知らずに、B がこれを A に売却した場合において、B が C からその所有権を取得して、A に移転することができないときは、B は、契約の時に公土地の全部の所有権が C に属していたことについて、善意の A に対して、単に公土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。3、公土地の一部の所有権が C に属していた場合において、B が C からその所有権を取得して、A に移転することができないときは、A は、公土地の一部の所有権が C に属していたことについて、善意であるか悪意であるかに関わりなく、契約の時から1年以内に限り、B に対して、その不足する部分の割合に応じて、代金の減額請求をすることができる。4、契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として、代金額を定めて、B が A に公土地を売却した場合において、公土地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で、特段の意味を有しているために、実際の面積であれば、A がこれを買い受けなかった時は、その面積の不足について善意の A は、その事実を知った時から1年以内に限り、B に対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。5、公土地について、C の抵当権が設定されていた場合において、A がこれを知らずに買い受けた時に限り、A は、B に対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。問題32。無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。1、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。2、贈与契約においては、対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかに関わりなく担保責任を負わない。3、使用貸借においては、借用物の通常の必要費については、借主の負担となるのに対し、有益費については、貸主の負担となり、その償還の時期は、使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は、相当の期限を供与することはできない。4、委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意を持ってこれを処理すればよい。5、帰宅が無償で行われた場合、受給者は他人のものを管理するにあたり、善良なる管理者の注意を持って帰宅物を保管しなければならない。問題33、A は自己所有の高建物を B に賃貸し、以下、この賃貸借を、本件賃貸借という。その際、B が A に対して敷金、以下、本件敷金という。を交付した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。1、本件賃貸借において、B が高建物のために必要費及び有益費を支出した場合、特約がない限り、B はこれらの費用につき、直ちに A に対して償還請求することができる。2、B が A の承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権を C に譲渡した場合、特段の事情がない限り、A は B に対して本件敷金を返還しなければならない。3、B が A の承諾を得て高建物を D に転貸したが、その後、A、B 間の合意により本件賃貸借が解除された場合、B、D 間の転貸借が期間満了前であっても、A は D に対して高建物の明け渡しを求めることができる。4、B が A の承諾を得て高建物を E に転貸したが、その後、B の賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B、D 間の転貸借が期間満了前であれば、A は E に対して高建物の明け渡しを求めることはできない。5、A が F に高建物を特段の理由もなく売却した場合、高建物の所有権の移転とともに賃貸人のチームFに移転するが、現実に、F が A から本件敷金の引き渡しを受けていないときは、B、F 間の賃貸借の終了時に、F は B に対して本件敷金の返還義務を負わない。問題34。不法行為に基づく損害賠償に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組み合わせはどれか。あ、A の運転する自動車が、A の前方不注意により、B の運転する自動車と衝突して、B の自動車の助手席に乗っていた B の妻 C を負傷させ、損害を生じさせた。C が A に対して損害賠償請求をする場合には、原則として B の過失も考慮される。A の運転する自動車と B の運転する自動車がそれぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中の C を巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。C が B に対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則として A の損害賠償債務に影響はない。A 社の従業員 B が A 社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中の C を跳ねて負傷させ損害を生じさせた。A 社が C に対して損害の全額を賠償した場合、A 社は B に対し、事情の遺憾に関わらず C に賠償した全額を求償することができる。A の運転する自動車が、見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中に、B 鉄道会社の運行する列車と接触し、A が負傷して損害が生じた。この場合、線路は土地工作物には当たらないから、A が B 鉄道会社に対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。お。A の運転する自動車が、A の前方不注意により、B の運転する自動車に追突して B を負傷させ損害を生じさせた。B の A に対する損害賠償請求権は、B の負傷の程度に関わりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消滅事項にかかる。問題35。A は、2010年10月1日に死亡したが、A には、D に対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に、妻、B、長男、C、長女、D、および次男、E、がいた。この場合についての次の、あからお、の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。あ、B が、2010年10月1日に A の死亡を知った場合において、B は、その時から3ヶ月以内に単独で限定承認をすることができ、相続人全員で共同してする必要はない。C の相続権が侵害された場合に、C が A の死亡の時から5年以内に相続回復請求権を行使しないときは、同請求権は、時効によって消滅する。 D が A から遺贈を受けた場合には、A が死亡の時において有した財産の価額に遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなし、D の法定相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額をもって、D の相続分とする。E が生前 A に対して虐待をし、または A に重大な侮辱を加えた場合には、E は結核者として相続人となることができない。お。A の死亡の時から5年以内に、B、C、D、E の協議により遺産分割がなされない場合には、B、C、D、E は全員で家庭裁判所に対し遺産分割を申し立てなければならない。問題36。証人間において、その双方のために証拠位となる行為によって生じた債権が、弁債期にあるときは、当事者の別段の意思表示がない限り、債権者は一定の要件のもとで、留置権、いわゆる証人間の留置権、を行使することができる。この、一定の要件に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。1。債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者との間における商行為によらないで、債権者の占有に属したものであってもよいが、目的物が債務者所有のものであることを要する。2。留置の目的物が債務者との間における、商行為によらないで債権者の占有に属したものであってもよいが、債権が目的物に関して生じたものであり、かつ、目的物が債務者所有のものであることを要する。3。債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者所有のものでなくてもよいが、目的物が債務者との間における証拠位によって債権者の占有に属したものであることを要する。4。債権が留置の目的物に関して生じたものでなくてもよいが、目的物が債務者との間における証拠位によって債権者の占有に属したものであり、かつ、目的物が債務者所有のものであることを要する。5。留置の目的物が債務者所有のものでなくてもよいが、債権が目的物に関して生じたものであり、かつ、目的物が債務者との間における証拠位によって債権者の占有に属したものであることを要する。問題37。株式会社の設立に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、妥当でないものの組み合わせはどれか。あ、発起人以外の設立時募集株式の引受人が、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、そのものの氏名または名称、目的となる財産及びその価格等を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。い、発起人が会社のために、会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をする場合には、目的となる財産、その価格及び譲り渡し人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。う、会社の成立により発起人が、報酬その他の特別の利益を受ける場合には、報酬の額、特別の利益の内容及び、当該発起人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。え、会社の設立に要する費用を、会社が負担する場合には、定款の認証手数料、その他、会社に損害を与える恐れがないものを除いて、定款に記載または記録しなければ、その効力を生じない。お、会社が、その成立後、2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって、事業のために継続して使用するものを、純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価格及び譲り渡し人の氏名または名称を、定款に記載または記録しなければその効力を生じない。問題38。公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1。総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。2。取締役が法令または定款に違反する行為をする恐れがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じる恐れがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差し止めを請求することができる。3。取締役が法令または定款に違反する行為をする恐れがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。4。株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内はいつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。5。総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。問題39。監査役設置会社及び委員会設置会社に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、いずれの会社についても、正しいものの組み合わせはどれか。あ、会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。い、取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。う、定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。え、取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。お、取締役及び社外取締役の因数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。問題40。吸収合併に関する次の記述のうち、会社法の規定及び判例に照らし、正しいものはどれか。1。吸収合併は、株式会社と持分会社との間で行うこともできるが、株式会社を消滅会社とする場合には、社員の責任の過重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければならない。2。吸収合併存続会社は、消滅会社の株主に対して、消滅会社の株式に変えて存続会社の株式を交付し、消滅会社のすべての株主を存続会社の株主としなければならない。3。吸収合併存続会社の株主総会において、消滅会社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。4。吸収合併存続会社の株主で当該吸収合併に反対した株主が株式買取請求権を行使し、当該会社が分配可能額を超えて自己株式を取得した場合には、当該会社の業務執行者は、取得対価につき支払い義務を。5。財務状態の健全な会社を存続会社として吸収合併を行う場合には、消滅会社の債権者の利益を害する恐れがないことから、消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない。択一式、多子選択式。問題41。次の文章は、公教育をめぐる2つの対立する考え方に関する、最高裁判所判決の一節、一部を省略である。 空欄、あ、から、え、に当てはまる語句を、枠内の選択肢、1から20、から選びなさい。1の見解は、子供の教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであって、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義のもとにおいては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における、あ、についても、包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の受験に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子供の教育は、憲法26条の保障する子供の教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務を担う者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子供の教育は、いわば親の教育義務の共同化とも言うべき性格を持つのであって、それゆえにまた、教規法10条1項も、教育は、国民全体の信託のもとに、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている。したがって、権力主体としての国の子供の教育に対する関わり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための、い、に限られ、子供の、あ、については、国は原則として介入権能を持たず、教育は、その実施にあたる教師が、その、う、としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法23条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、え、をも含み、え、は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによっても裏付けられる、と主張するのである。1、初等教育、2、教科書検定、3、書条件の整備、4、教授の自由、5、教育公務員、6、第三者、7、教科用途書、8、学習指導要領、9、教育専門家、10、教育の内容及び方法、11、研究者、12、管理者、13、中等教育、14、学習権、15、懲戒権、16、私立学校の自治、17、大学の自治、18、公の支配、19、職務命令、20、指揮監督。問題42。次の文章は、学校行事において、教職員に国家の規律性等を義務づけることの是非が争われた最高裁判所判決の一節、一部を省略である。空欄、あ、から、え、に当てはまる語句を、枠内の選択肢、1から20から選びなさい。本件、あ、は、学習指導要領を踏まえ、上級行政機関であると教委が、関係下級行政機関である都立学校の各校長を名当て人として、その職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名当て人とするものではなく、本件、い、の発出を待たずに、当該、あ、事態によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件、あ、には、各校長に対し、本件、い、の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国家斉唱の際の起立斉唱またはピアノ伴奏の実施が必要に応じて、い、により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件、い、の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件、い、を発するか等については、個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の、う、に委ねられているものと解される。そして、本件、あ、では、上記の通り、本件、い、の違反について、教職員の責任を問う方法も、え、に限定されておらず、訓告や注意等も含みうる表現が取られており、具体的にどのような問責の方法を取るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じてと教委の、う、によることが前提とされているものと解される。原審の指摘すると教委の、校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件、あ、それ自体の文言や性質等に即したこれらの、う、の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件、あ、をもって、本件、い、と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件、い、を受ける教職員に条件付きで、え、を受けるという法的効果を生じさせるものと見ることもできない。1、文言処分、2、処分基準、3、行政罰、4、同意、5、行政指導、6、指示、7、法規命令、8、職務命令、9、指導指針、10、加盟、11、懲戒処分、12、監督処分、13、政治的判断、14、執行命令、15、告示、16、審査基準、17、裁量、18、勧告、19、通達、20、行政規則。問題43。次の文章の空欄、あ、から、え、に当てはまる語句を、枠内の選択肢、1から20、から選びなさい。あ、法上の基礎概念である、い、は、大きく2つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的、い、概念である。例えば、行政処分を行う、う、がその権限に属する事務の一部をその、え、である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この、う、と、え、という区分は、上記の作用法的、い、概念に基づくものである。もう一つは、おのおのの、い、が担当する事務を単位として捉える事務配分的、い、概念である。この概念は、現行法制の下では、国家、あ、法の取る制定法上の、い、概念であって、行政事務を外部関係、内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、様々な行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。1、行政指導、2、行政訴訟、3、損失保障、4、公務員、5、行政委員会、6、諮問機関、7、責任者、8、賠償、9、警察、10、行政庁、11、行政代理執行、12、土地収容、13、内閣、14、行政手続き、15、補助機関、16、行政機関、17、参与機関、18、行政救済、19、行政組織、20、法治主義。記述式。問題44。 X は、A 県 B 市内に土地を所有していたが、B 市による指導の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。X は、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B 市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B 市の申請を受けた A 県収容委員会は、当該土地について、土地収容法48条に基づく収容採決、権利取得採決をした。しかし、X は、この採決において、決定された損失保障の額についても、定額に過ぎるとして、不服である。より高額な保障を求めるためには、X は、誰を被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。問題45。A が B に金銭を貸し付けるにあたり、書面により、C が保証人、B と連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。となり、また、D が物上保証人として D 所有の土地に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた。弁済期を溶かしたので、A は、B に弁済を求めたところ、B は、C または D に対して請求してほしい、と答えて弁済を渋った。そこで、A は、D に対しては、何らの請求や担保権実行手続きを取ることなく、C に対してのみ弁済を請求した。この場合において、C は、A の請求に対し、どのようなことを証明すれば弁済を拒むことができるか。40字程度で記述しなさい。問題46。次の文章は、遺言に関する相談者と回答者の会話である。括弧の中に、どのような請求によって、何について遺言を執行させるかを40字程度で記述しなさい。相談者。今日は、遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて一人で生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と、夫が残してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだら、これらの財産一切を、慈善団体 A に寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか？回答者。もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ、財産一切を慈善団体 A に寄付する。という内容が、必ずしもその通りになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、かっこ、からです。そのようにできるのは、非相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配を図るためです。一般知識と、問題47。我が国の議会の運営に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。かつて国会では、官僚が政府委員として大臣の代わりに答弁するなど、政治家の主体性が問われる事態が見られたため、1990年代末に、政府委員制度が廃止されるとともに、いわゆる、クエスチョン、タイム制が導入されたが、この制度では、野党第一党の党首以外には与党党首、首相との討論の機会がない。2。国会における立法については、これまでは官僚が法案を作成し、内閣提出法案として提出されることが多かったが、1990年代からは、議員提出法案が増加傾向にあり、特に法案成立率では例年、内閣提出法案を上回るようになっている。3. 議員が所属する政党の決定に拘束される党議拘束は、法律上、参議院の審議には及ばないと定められているにもかかわらず、実際には党議に反する行動は困難であるため、議員の自由な発言や議論を阻害する場合があることが指摘されている。4. 自治体議会では、審議の活性化を図るため、近年、本会議における質疑を一問一答方式に変える議会が増えており、議会基本条例を制定して、首長や執行機関の職員に、議員の質問に対して反問する権利を認める議会が現れている。5. 自治体では一種の大統領制が取られ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。問題48。近現代の日本の汚職、政治腐敗などの疑獄事件に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。1. 外国製の軍艦や兵器の輸入をめぐる海軍高官の汚職事件である、ジーメンス事件が発覚すると、都市民衆の抗議運動が高まり、山本権兵衛内閣は退陣することとなった。2. 日本社会党、民主党、国民共同党の3党が連立した、片山鉄内閣の枠組みを引き継いだ芦田仁志内閣は、広く政界から GHQ まで巻き込んだ疑獄事件である昭和電工事件により、退陣した。3. 造船疑獄事件で、吉田茂内閣への批判が強まる中、鳩山一郎ら、自由党、反吉田派は、離党して鳩山を総裁とする日本民主党を結成した。同年末に吉田内閣は退陣し、鳩山内閣が成立した。4. 航空給理込みをめぐる収賄容疑で、現職の首相である田中角栄が逮捕されたロッキード事件が起きた。そのため、与党の自由民主党内で、田中卸がなされ、田中内閣が総辞職して福田赳夫内閣が成立した。消費税導入を実現した竹下登内閣は、折からのリクルート事件の疑惑の中で退陣した。これを受け継いだ、宇野宗介内閣も、参議院選挙での与党大敗を受けて退陣することとなった。問題49。諸外国における革命及び憲法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。イギリスでは、1689年に、議会がまとめた、権利の宣言を国王が受け入れる名誉革命がなされた。議会は同年に、この宣言を、イングランド人権宣言として制定した。2。1776年に北アメリカ北東部のイギリスの、13植民地が独立宣言を発表した。さらに、その後、フィラデルフィアの憲法制定会議で合衆国憲法が制定された。3. フランスでは、1789年に国民議会で人権宣言が採択された。この宣言は、すべての人間の自由、平等、主権在民、言論の自由、生産手段の国有化など、近代市民社会の原理を主張するものであった。4. 1917年には、ロシアで社会主義革命が起きた。ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ザ・カフカーズの4ソビエト共和国は連合して、単一主権制のソビエト連合人民共和国を建国し、新憲法が公布された。ドイツでは、1919年にポンで開かれた国民議会で、民主的な憲法であるボン基本法が制定された。1933年のナチス党のヒトラーの政権掌握までの共和国は、ポン共和国と呼ばれる。問題50。地下現代の日本の不況に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1。第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にロンドンのシティで始まった世界恐慌の中で、政府は、旧弊下での金融出解禁を断行したところ、日本経済は金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥った。2。 第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、徹底した引き締め政策を実行するシャープ勧告が強行された。これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後のベトナム特需により、日本経済は息を吹き返した。3. 第一次石油危機による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生した。政府は円の切り下げのために変動為替相場制から固定為替相場制へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。4. 先進5カ国財務省、中央銀行総裁会議での協調介入に関するプラザ合意を受けて円高が加速し、輸出産業を中心に不況が一時深刻化した。しかし、その後には内需拡大に支えられた大型景気が訪れた。5. 消費税が 5% に引き上げられた後、その年の夏以降には、リーマンショックと呼ばれる世界経済危機が発生し、日本経済は深刻な不況となった。大手金融機関の経営破綻が生じ、公的資金投入による金融機関救済が進められた。問題51。企業の独占、寡占に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、妥当なものの組み合わせはどれか。あ、ビール、乗用車、携帯電話サービスなどは、少数の大企業に生産が集中する寡占化が進んでおり、国内の市場占有率は、近年上位3社で、6割を超えている。コンツェルンとは、同業種の企業が合併し、さらなる規模の利益を追求する行為を言い、独占禁止法では原則として禁止されている。カルテルとは、生産量や価格などについて、同一産業内の各企業が協定を結んで利潤率の低下を防ぐ行為を言い、独占禁止法では原則として禁止されていたが、企業の経営環境の悪化を背景として、近年認められることとなった。独占禁止法により、持ち株会社の設立は当初禁止されていたが、その後の法改正により、その設立は解禁された。公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為について調査する役割を担うが、行政処分をなす権限は与えられていない。問題52。防災政策に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、妥当でないものの組み合わせはどれか。あ、災害対策は、1960年代初頭に制定された災害対策基本法に基づくもので、災害予防、災害応急対応、災害復旧、復興の各段階において総合的な対策を講ずることが重要とされ、国が防災基本計画、都道府県、市町村が地域防災計画を、それぞれ策定することが義務付けられている。近年では、発生の頻度は低いが、発生すると大規模な被害をもたらす、低頻度巨大災害への対応が課題となっており、被害をゼロにするという意味での、防災ではなく、被害を少なくする、減災の発想が重要であると指摘されている。被災者救済に関しては、個人資産への保障は行わないとの方針が取られているため、被災者生活再建支援法では、被災者の生活再建に対する公的補助は行われているが、住宅の建設、補修等の再建方法に応じた公的補助は制度化されていない。東日本大震災からの復興を図るため、国では東日本大震災復興特別区域法を制定し、被災自治体が各種の計画を策定することによって、規制、手続き等の特例、土地利用再編の特例、税制上の特例、財政、金融上の特例などの適用を受けられる仕組みを作った。東日本大震災の被災地の復興を図るため、総務省に復興庁が設置され、復興に関する行政事務は、本来は他省庁の所管に属する事務を含めて、原則として一元的に処理することとされ、復興交付金も復興庁が決定、交付するものとなっている。問題53。日本の雇用、労働に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1. 労働契約は期間を定めないものが原則とされているが、嘱託、臨時、パートなどの非正規雇用に限り、上限1年の期間雇用が法律で認められている。2. 賃金の支払いは通貨で行うのが原則であるが、通貨に類似する商品検討での支払いも通貨に類するものとして、法律で認められている。3. 民間部門における雇用契約の締結にあたり、年少者の場合とは異なり、高齢者の雇用を制限する法律はない。4. 最低賃金法では支払うべき賃金の最低水準が定められているが、この水準は物価等を考慮して、市町村ごとに規定されている。警察職員は、労働三権のうち、団結権のみ認められているが、団体交渉権や団体行動権は認められていない。問題54。個人情報保護法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1. 個人情報取扱事業者が、5000人分を超える個人情報を漏洩した場合には過料に処せられるが、5000人分以下の個人情報を漏洩した場合には過料に処せられることはない。2. 個人情報取扱事業者は、個人情報を漏洩する事故を起こした場合には、その漏洩した個人情報の質や量の高に関わらず、できるだけ速やかに宗務大臣に届け出なければならない。3.個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。4. 個人情報取扱事業者である法人の従業者が、当該法人の業務における個人情報の取扱いに関して宗務大臣に虚偽報告をした場合、当該従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない。5. 民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、この法律で設置された自主規制団体に委ねられており、個人情報取扱事業者は、この法律の違反について、関係団体等から除名等の制裁を受けることがある。問題55。個人情報保護法の個人情報の範囲に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1. 個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。2. 個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。3. 個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報は、いわゆるセンシティブ情報として、他の個人情報に比べて特に慎重な取り扱いをする規定を置いている。個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、個人情報に含まれないと解されている。5. 個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。問題56。最近の情報通信分野に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、明らかに誤っているものの組み合わせはどれか。あ、クラウドコンピューティングとは、ネットワーク上にあるサーバ群、 クラウドを利用することから命名されたコンピュータネットワークの利用形態であり、クラウドの中に閉じた通信であるので、最も強固なセキュリティを確立したと言われている。マイナンバー制度とは、個人番号を利用し、行政機関と相互間で安全かつ効率的に情報連携を行うための仕組みを整備しようとするものであるが、個人情報保護の観点からの問題を指摘する反対論が怖く、政府による検討段階には依然として至っていない。スマートフォンは、汎用的に使える小型コンピュータという点で、パソコンと同様の機能を有する。従来の携帯電話と呼ばれてきた端末も、講義ではコンピュータであるが、汎用的に、自由度の高い使い方ができるものではなかった。デジタルディバイドとは、身体的または社会的条件の相違に伴い、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できるものと利用できないものとの間に生じる格差のことである。現在、IC カードは、国内において公共、交通、決済といった広い分野のサービスで普及しており、その例として、住民基本台帳用 IC カード、IC 旅券、タスポなどが挙げられる。問題57。地方公共団体の行政機関における個人情報の保護に関する次の、あ、から、お、の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。あ、行政機関個人情報保護法の一部の規定は、国の行政機関のみならず、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。い、個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。う、地方公共団体は、法律の委任を受けずに、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であり、また、その内容は、地方公共団体ごとに異なってもよい。地方公共団体は、その保有する個人情報の適正な取り扱いが確保されるよう、必要な措置を講ずるように努めることが、個人情報保護法上求められている。お、地方公共団体は、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であるが、その職員に対する処罰については、独立行政法人等個人情報保護法が適用される。